はい、第2土曜の8時だよ、マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間です。神戸の皆さん、インターネットで聞いている全国の皆さん、こんばんは、福田修三です。はい、そして、いつものメンバーで今日もやっていきたいと思ってますけれども、マジックアンズから大学生と中学生の学生コンビ、ヨハン&アクアブラザーズです。
こんばんは。
どうもどうも、アクアです。
こんばんは。バッチリ渋い入りでしたね。はい、そしてですね、某芸能プロダクションからですね、いつもの姉子、南優子さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
うん、お久しぶりです。
お久しぶりです、うん、夏抱えてますね。
ありがとうございます、ちょっと化粧が濃いです今日、
さっきすごいあの変身していくさんも見させていただきましたけど、
いやもう言わないで、あんまり変わらないでしょ。
そうですね、
言わせてます。
はい、なるほどですね。はい、アクアがね、
うん、
明日誕生日なんですよ。
あら、
はい、
おめでとうございます。
何歳になるの？
おめでとうございます。ありがとうございます。15歳ですね。
あー、いいお年頃ですね。
どんな15歳になりたいんですか？
身長が高い15歳になりたいですね。
あー、なるほど。もうしっかり伸ばしていただきたいと。
はい、
お顔ちっちゃいから背高く見えますよね。
そうですね、なんか羨ましい体型なんですけれども。
はい、ありがとうございます。
なるほど。アクアじゃなくて、ヨハンはこの夏予定とかあるんですか？
あ、もう夏休みか。
やっぱもう夏ですからね、海ですよね。
おお、
ピタンも。
いや、まだです、もう、これから。
は
い、
ボーンすぎるとクラゲが出るとか言いますんで、
うん、
早めに時間を見つけてですね、行っていただきたいと思ってます、
うん。
クラゲはなかなか辛いですからね、あれも。
うん、そうやね。でも海の方向に行くとね、運気もアップするし、いいですね。
そうそうそう、そうですね、もう早めにいい感じで、
はい、気をつけてね、
素敵な夏を過ごしていただ、行っていただきたいと思います。
はい、
はい、ということでですね、今週も今月もこのメンバーで原曲やっていきましょう、
うん。
はい、福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナーということで、このコーナーはパティシエになりたいアクアが朗読のプロを目指せられるコーナーですということで、はい、回を追うごとに上手くなっていってるアクアなんですけれども、
うん、
はい、今日はですね、
パティシエ目指すのにね、
そうなんですね、
朗読のプロを目指すよね、
は
い、
今日の文章はね、僕が考えてきたんですけれども、
ありがとうございます。
もう朗読のプロを目指す上でですね、もう試練となる、文章を考えてきました。
いや、
はい、
うん、
まあもうね、どんな文章かも聞いてからのお楽しみということなんですけれども、
うん、
ね、もう早速ですけどね、じゃあ本人に、ね、はい、読んでいただきましょう。題は僕アクアです、どうぞ。
やあ、僕アクア、元気いっぱいの中学3年生、ママのことが大好きなんだ、将来はママみたいな人と結婚したいな、夢はいっぱいある、大好きな猫に会いに行く、囲まれて暮らしたいし、大きなお家も建てたい、海辺に住んでイルカさんとも遊びたいな、そしてオウムを買ってアクア君大好きって覚えさせるんだ、そして僕も言ってあげるの、僕もピーコちゃんが大好きだよって、あとはいっぱい冒険したい、大蛇とか倒してさ、そして悪の手から世界を守るのが僕の使命なんだ、そのために今はマジックワンズで修行中、こんな僕をよろしくね。
素晴らしいですね。
うん、なんか抑揚つけやすいしですね、先生考えてきてくれはったらね、
なんかね、人が書いた文章を読んでるとは思えない心のこもり方、
なんかいつも渋い声に慣れてたけど、今日はちょっとテンションアップな感じで、
もうこの文章やからやっぱテンション入れないと、
うんうん、
なんか
いい感じ、
いい感じにならへん、
きっと本当のアクアなんでしょうね。
いや、それはちゃうんじゃないですかね。
本を書いたいかな、
ほんまに渋いキャラですよ、うん、
あ、本当ですか。先生は、
はい、じゃあ判定いきましょうか、うん、すごいね、全体的に抑揚のつけ方が本当にね、よかった、声優さんみたいでね、びっくりしました。
ありがとうございます、
うん、うちの生徒にも聞かせてあげたいぐらいね。うん、で特によかったの最後の、そして悪の手から世界を守るのが僕の使命なんだの言い方が本当に元気が出てってよかったと思います。
僕の使命なんだ、
うん、で細かいこと言ったらね、 先始まる前にちょっとだけねレクチャーしてたんですけど、
はいはい、
うん、あの僕もピーコちゃんが大好きだがって言葉ありますよね。この前にはねちょっと司会者の方多く使われる方多いんですけども、あの小さいんを入れていただいてがっていう風にするとも
しかして美濁音ってやつですか、
うん、そうですね、その後の言葉が生きてきますので、うん、そこだけですね。あとはまあ本当にあのまだ番組持ってらっしゃらない方とは思えないぐらいお上手だったと思います。うん、すごく聞きやすかったですよ
先生。うん、文章そのものに対してはどうですか。
ごめんなさい、さらっていこうとしたんですけど、はい、やっぱバレましたよね。
もちろんそこはする
わ、うん、そうですね、うん、15歳の気持ちに先生が戻られたというところに感動しました私
もうもっとねやっぱりね僕は失ってないですよ、
うん、
こういう部分、
はい、ピーターマンやもんね。ピーターパン
ピーターパン、
ピーターパン素敵ですよね。
そうですね、うん、
でもそう本当に C 自体はちょっと置いとかしてもらったとしても、はい、でもこのどっちかっていうと今日もちょっと1回だけ噛み張ったんですけど、うん、あのプロの方もねみんな噛むから噛んだ後に動揺する方が多くてね、その後グダグダになる場合の方が多いんですね。でもならないからすごい、
ならないですね、うん、器が違う、
器が違う、
でもやっぱり文章も結構良かったです
ね、うん、あ文章ねやっぱ戻ろうかじゃあ文章ね、うん、
いやいや結構無理は禁物ですよ、
うん、いいんです、ごめんなさい不安の方、何がおっしゃりたいのかちょっとあまり受け止めにくい感じはしましたけども、でもその何よりもね、うん、本当少年の心を忘れてない先生にとても感動しました。
これヨハンもね、うん、ちょっと文章読んだ時はすごいニヤニヤしてたんですけども自分がこれ読まされる立場やったらだいぶ嫌やなみたいなね。
これだって中3じゃなくて小3じゃないですか
お前はちょっと夏休みの作文かな思ってな、ね、私もでも可愛い感じがしますよね、うん、
素晴らしい、うん、ということでね、うん、もうますます来月は
本当回数重ねるごとにお上手になられて、
ね、そろそろねアクア君に、ね、自分で書いた文章を読むっていうこともしていっていただいてもいいんちゃうかなと思う。
あ、いいですね。
でもそれは嫌なんですよ、はあ、なんかもう全部僕の実力って感じになっちゃうじゃないですか。
逃げ場がないと
そうそうそうそう、
ね、すごいなんか上からやなうん、でも一回見てみたい気もしますよね。
見てみたい気もしますね、
うん、
まあ、一応期待だけしときましょう、はいは
い、いつかね、はい、聞けるかも。
そうですね、うん、はい、ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊週刊ダイジェストということで、はい、このコーナーは開運メールマガジン週刊週刊ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたします。
はい、
はい、うん、去年はですねちょうどこの8月は、まあ、お盆のこととかをね語ってたんですけれども、
早いですね、
早いですね、うん、またねそのお盆の季節がやってきました、
はい、
はい、ちょうどね思い出しますね、スタジオにお盆セットを持ち込んで
ガサゴソ言うてね、
ガサゴソ袋から出しながら、
うん、はい、これはがっつり入ってましたね音あれ、
はい、はい、もうスーパーで買ってきて、まあ、今もね、うん、置いてるとは思うんですけれども、どういうのを、まあ、そういうね古式ゆかしい儀式をしっかりね伝えていきましょう、
うん、
それも一つの開運ですよという形で ね、お伝えしたんですけども、うんうんうん、まあ、おさらいとしてさらっとね、まあ、迎え火と送り火を焚きましょう、
うん、
煙をこうやって焚くことによって、まあ、ご先祖様が帰ってきやすい道しるべとなりますよ、うん、というような形でですね、
うん、
まあ、お盆というか、まあ、8月の13日から15日または16日っていうのが、はい、まあね、こっちの西の方のお盆なんですけれども、そういうふうに迎え火としては13日、送り火としては15または16っていう感じですね。で、お供えするものとしてよく映像として見るのがキュウリとナスビに足をくっつけた
爪楊枝みたいなさ
せてありますよね。あれが、まあ、キュウリの方は馬、ナスビの方は牛、
うん、
馬に乗って来ていただいて、うん、牛に乗って荷物をいっぱい積んで、
うん、
お土産をいっぱい積んで、
うん、
ゆっくりと帰っていただこうというね、そういう気持ちがこもったお供え物ですね、
うんうんうん、はい、
ちゃんと意味があります、
はい
はい、そうですね、まあ、そのねやっぱり、そういう儀式をすることによってね、何が大事かってやっぱりね、ご先祖様のことをしっかりと思う季節をちゃんと1年に1回取ると、ね、忘れないぞと感謝の気持ちを、うん、っていう ことですよ。
うん、はい、
やっぱりね、あのなかなかねこれ意外とね日本人で育ってると普通に先祖を敬う習慣というのは身についてますけれども、
うんうんうん、
そんなに、あの世界中でメジャーではない考え方かもしれない。なんかそういろんな宗教ありますけれども、
はい、
あのね、仏教も元々の原始的な部分では、
うんうんうん、
あんまり言うてないんですよ、
うんうんうん、
先祖を敬いましょう的なことは、
うんうんうんうん、
ただまああの、まあ、孔子さんであったりね日本の神社の元々の氏神さんという考え方とかね、
うん、
ああいうところであの先祖崇拝という考え方が、うんうん、あの日本人韓国中国の方にですね、
うんうんうん、
浸透している部分がありまして、
はい、
あの日本とこういう文化となって定着しているというのがありますね。だから、そういう意味で
まあねちょっとお盆ねお休みだからぼーっとしがちとか遊びがちですけど、
うん、
やっぱり一年に一度ね、
はい、
先祖のことをね晴れしてあげないとね、
はい、そうですね、うん、はい、ですねまあ、そういうのも、しっかりやりつつですね、
はい、
8月または9月の頭ですね放送、はい、次の放送日まではいろいろな目白押しながらね、うん、儀式が、イベントデーがありますということで、はい、まあ、先月も、ね、土曜の牛の日っていうのは言ってたんですけれども、
うん、
はい、8月もまたありまして8月の12日の水曜日、
うん、
8月24日の月曜日ですね、
うん、
はい、これが土曜の牛の日ということでうのつくものうなぎとかを食べましょうということでね、
うん、うどんとか梅とかね
そうですね、
うん、おっしゃって
ました
ね。
はいはい、うん、で、なかなかねこれ先月7月中に、
うん、
なんか土曜の牛の日2回あったんですけどね、
うんうんうんうん、
この2回あることがすごい珍しくて
あら、うん、
なんか200何十年ぶりみたいなのを聞きましたね。さらに8月も2日ありますからね、
うん、
これは
8月も、ね、
もしかしたら史上初かもしれないぐらいの、
うん、
すごいレアな時なのでしっかりね心込めて土曜の牛の日をイベントをね行っていっていただきたいと思いますね、
うん、今スーパーとかでもねお手頃にね
そうそうそうそうそうそ
う、
う
ん、
はい、しっかりと、ね、できる範囲でやってください、
うん、はい、お願いします。
はい、それを過ぎるとですね8月の26日の水曜日は旧暦の七夕、
はい、
ね、7月7日、うん、もともとはこの日に、七夕のお祝いをしていた日ということで、
うんうんうんうん、
日本の7月7日は梅雨でほとんど雲が覆ってて雨の中は見れないですけれども、
うん、
7月の26日は、まあ、見れる地域も多いんじゃないでしょうかということで
8月26日ね、水曜日ですね、
水曜日ですね、
うん、
はい、まあ、なかなか神戸にいて、
うん、
天の川が見れるほど星が出てるときは、
うん、
見たことありますか。
まあ、天の川ないですね。
ないですね、
うんうん、
あのよっぽど僕見たことあるのは北海道、
綺麗に見えそうですね、うん、
あのあと和歌山の海とかそのやっぱり星がすごい見えるところで、
うん、
あのぼやーんとした、
うん、
星の 線というかね太い線、
うんうんうん、
まあ、川なんですけれども、一個一個の星は小さくて見えないけど、
うん、
まあ、細かい集合体として光ってるから、
うん、
ぼやーんとして明るく見える、
本
当にね、数年見てないですけれども、
うん、
まあ、そういうものに対してね願いを、まあ、天にはありますんで見えなくても、ね、
うんうんうんうん、
天に願いを預けてくださいね、
うん、
ということで、はい、8月は過ぎまして9月9日、
はい、
火曜日ですね。この日はですね、朝陽の節句と言いまして、はいはい、あのね、菊の節句の日なんですよ。
うん、
覚えてはりますか。
菊の節句の日、うんうん、はいはい、おっしゃってましたね。
そうですね、うん、あの、まあ、五節句ありまして1月7日の、
うんうん、
七草がゆで、3月3日のひな祭り、5月5日の子どもの日と7月7日の七夕、9月9日の朝陽ということで、
うん、
はい、朝陽、ね、どうぞ菊を飾って、はい、
うん、
ばっちりねやってくださいということなんですけれども、うん、まあ、去年言ってたんではあのお酒ですね、菊酒を浮かべましょう、
日本酒にねちょっと浮かべたらいいっておっしゃってましたよね、
はい、そうですね、
うん、
そうやってね菊の木を移して体に取り込むと、
うん、
はい、まだまだねその9月は先ですけども、
うんうん、
なんですよ、まあ、満月のお月見もありますんでね、
はい、
そういうね、菊とかお月とかそういうね、うん、金運のイベントもね多いんで、
あの
9月はねぜひ、金運アップを目指すように意識っていうのを意識していただきたいんですけれども、
不況なんでね、
まあ、はいはいはいはいは
い、
そうですね、
うん、
はい、だからなんて言うんでしょうね、夏はそんなに金運アップっていうのは、
うん、
運気を上げるっていうのはちょっと あの得意でない季節なんで、
もう本当に、ね、まあ、ちょっとレジャーに忙しいですもんね。
まあまあそうですよ、どちらかというと浪費な季節なんですけども、まああの9月は収穫じゃないですね収穫の時期であるかもしれないですけど、あのまあ
ちょっと秋
は、そう秋はね、刈り取る時期なんでね、あの春からね、あの芽を種をまいていろいろ育ててきたものを収穫していっていただきたいと思います、それに向けてね、夏はしっかりともう遊ぶそうですね、遊んであの、育てて火を当てて、しっかりとねやっていきたいですね、まああの夏休みはまあいろいろね思い出もありますけれども、まあ大人になるとなかなかねその夏をエンジョイする機会っていうのは少ないんで、
そうですね、お仕事がね、どうしてもね、夏休み短いですしね、
そうですね、そうなんですよ、だからこそ、そのね限られた日にね思いっきりね効率的に過ごすためにもね、あのこういうね夏の開運イベントっていうのをしっかりと取り入れていただいて、その日に休みを取るようなね自由に取れる方だったらそういうのもいいと思いますし、はい、
でも9月9日とかに本当に女友達とちょっと待ち合わせして、お家とかで招いてお食事ちょっとだけ作ってね、ちょっとお酒とか飲んで菊浮かべてみるのも素敵ですし、でこの七夕の時とかも短冊もこの時にしても大丈夫って先生おっしゃってたんで、まだしてない方とかね、
南さんは先月ちょっとね、あの幸せになりたいですと書いちゃったところがあったんで、幸せになりますと書き改めた短冊を、
もう一回書かないと、
していただきたいと、
緑のペンでね、
そうですねはい、そうですね、まあ、腸腰に関しては菊はいろんな菊の種類があるんですけれども、
そうですか、
ちょっと西洋の、ね、菊の、ね、ピンポンマムっていうのがありまして、まあね、くす玉みたいな丸い菊があって、まあ、金運は丸くて黄色いものっていうのは非常に運気が宿りまして、菊の元々の運気と相乗効果が得られる、まあね、花の中では最も金運がありますね、はい、
かわいいっぽいですね、
その可愛いね、結構本当にかわいいです、よくある、割とねスーパーとか専門の花屋さんに行かなくてもスーパーに普通に売ってますんで、そういうのはもう入れていただきたいですね、はいね、まあ、この夏はそういうのを取り入れつつしっかりとお盆の行事、花火もまだまだありますからね、花火の大会、
後半もちょっと痛みとかでありますね、
そうですね、はい、もう和服を着てね、じゃあ行っていただいて、そういう風なものをですね、はい、やっていっていただきたいですね、はい、まあ、そんな感じでこの夏はエンジョイしてですね、
はい、しっかりと加えてください、
行っていただきたいと思います、はい、ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。満月占いのコーナーということで、満月占いとは月の満ち欠けにのっとった満月から満月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。今月の、満月占いは8月6日の満月から9月5日の満月までの運勢です。ということで、1月6日じゃないです、はい、
はい、満月占い行ってみましょう。1月生まれの人、恋愛運20丸、仕事運、勉強運が20丸、金運20丸、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、パワーがみなぎるときですね、積極的にアタックしましょう。
もう今が旬ですね、まさに。
2月生まれの人、恋愛運20丸、仕事運、勉強運が20丸、金運も20丸、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、日の出の勢いという感じですね、上昇気流に乗っかってください。
よりどり緑ですね
3月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運が三角、金運が丸、健康運が三角です。
はい、3月生まれの方はですね、改革改善の時です、新しい風を吹かしてください。
はい、まずは模様替えです。
はい、4月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運が丸、金運が丸、健康運が丸、すべてが丸です。
はい、4月生まれの方はですね、環境が安定して物事が順調に進む時です。
社長は仕事を進めましょう、
はい、4月生まれですからしっかり進めたいと思います。
はい、5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが丸です。
はい、5月生まれの方はですね、平和な時です。これまでの努力を続ければ運気が上昇していきます。
はい、もう僕が5月生まれなんですけどね、ふぬけそうなんで気をつけます
はい、6月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、急ぎすぎないようにしてください。今はじっくり計画を立てることが吉です。
千里の道も一歩からですね。
はい、7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、いろいろなものが潤う時です。大きく生活を変えるチャンスです。
ほう、
はい、まずは模様替えです。
さっきと被ってますけど、はい、
8月生まれの人、恋愛運が丸、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、騙されやすい時になっちゃいますので要注意してください。物事の本質、を見るようにしていてください。
僕が8月生まれなんで、もう気をつけたいと思います。
はい、9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、9月生まれの方はですね、人へのサービス精神が大事になってきますね。世の中、人のための活動が、重要になってきますので行ってください。
はい、もうボランティアとかしてください。
うん、いいですね。10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが丸です。
はい、10月生まれの方はですね、柔軟な対応が吉になってきますね。流れに逆らわないようにしていて、自流に乗るようにしていてください。
もう大人になりましょう。
11月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、11月生まれの方はですね、心と体に栄養を、栄気を養ってください。
はい、もうバカンスとか行きましょう。バカンス。
12月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運が三角、健康運が三角です。
はい、12月生まれの方はですね、安定した幸福に包まれる時です。運気を持続する努力をしてください。
小さな幸せも見逃さないように。
うーん、いい言葉です
ね。はい、まあね、結構いい人が多かったんですけど、
そうですね、1月2月7月の方は二重丸がすごいいいですね。
ぜひぜひね、このね、良かった今月の占いが良かった人は、夏の日のパワーを生かすようなですね、そういうですね、赤とか色で言うと赤とか活動で言うともう、もうどんどん表に出るってことですね。
はい、
いうのを取り入れて、積極的な活動をしていってください。
そうですね、はい、9月生まれの人がちょっと三角が全部になっちゃったんでね。
はい、まあ、罰ではないんで、はい、まあ、逆にこれはもう、なんでしょう、自分を殺して人を生かすみたいな、そういう生き方をあえてこの、みんなが楽しんでいる夏にすることによって大きな得を積むことができるわけですね。
お、そうですね、ボランティアとかいいですね。は
い、
本当に
いいですね。
ちょっと接客業のアルバイトとかしてみるのもいいかもしれないですね。
は
い、
そうですね、人より人を、ね、丁重にこう扱うっていうのはやっぱりね、大事なことなんで。
でも全体的に本当に皆さんいいですよね。
は
い、
そうですね、
うん、
この夏はもうぜひ弾けてくださいという天のメッセージなんでしょう。
いい感じですね。
いいですね。うん、まあ、逆にね、もしね、よくない人はですね、この夏の燃えたぎる、ね、日のパワーを調節するような、ね、茶色とか紫色をちょっと取り入れるようにしてですね、過ごしていただくと、まあ、そんなに悪くはならないよと。
茶色とか紫色、
はいはい、そうですね、
はい、なんかメイクでも結構茶色とか紫流行ってるんでね。
ほうほう、
ちょっとずつ取り入れていただいてもいいかもしれないですね。
そうですね、そういう方はどんどんメイクに、洋服に、爪の色とかにも取り入れていっていただきたいと思います。
は
い、あの夏っていうのは、まあ、水色やピンクもはその運気が全般的にいいんで、それも入れてくださいね。
パステルカラーですか。
そうそうそうそう、
そう、パステルカラーってね、結構ね、はい、女の人ね、はい、膨張するからね、抵抗ある人もいるんですけど、本当にさっき言ったようにメイクにちょっとアイシャドウとかに入れていただいて、そんなちょっと高いのだ、ね、買い揃えるの大変だったら100均とかでも今売ってるんで、
はいはいはい、
ちょっとポイントカラーで持ってきてもらったりしても、
そう、ね、
やっぱりね、涼しげで、はい、今特にダークカラーが流行ってるから抵抗はあるかもしれないけど、目元にあのライン、ジェルライナーとか入れてもらったらはっきり目は見えますんでね。
なるほどですね。あの爪とかそういうのも、
はい、
あのネイルもいいんですか。あの簡単にできるんですか、安く。
そうですね、今結構リーズナブルな夏 の、
はいはいはい、
あのペリキュアっていう下なんですけど、
うんうん、
あの足の爪とかも、安いとこだったら3000円とかでアートまでしてくれるとことかありますよ。
ね、キャンペーンとかで爪はね、指先っていうのは運気の入り口なんでね、しっかりと手入れしていただいたらいいんですよ。
うん、ピンクとかだったら、そうですね、パステルカラーとかだったら、あの先生、あの海とかにね、すごいあの行くといいって前言ってらっしゃったんで、 ちょっと海を意識した、ね、うん、あのラメとか入れてみたりとか、
そんなファッションとともに、うん、めっちゃ派手派手なりそうですけどね大丈夫ですか。
うん、パステルカラー、はい、あのね、はい、足はね、はい、指先よりも、うん、足の爪先の方が、うんうん、あのワントーン色を濃くするんですよ、ネイルの場合。ほうほうほう、例えば手が薄、うん、白に近い薄ピンクだったら足元ちょっと濃いめのピンク使わないとボケちゃうんですよ、うん、足の色はね。
プロは違いますね、
うん、だからそんなに派手にならないよ。
世の中の女性の皆さん、うん、これを聞いてる女性の皆さん参考にしてください
、はい、
これからもちょいちょい出しをしていただける、
うん、予定ですね。
予定ですか。あ、これはもう楽しみですね。
ちょっと勉強してきますわ。JJ とか買うてみますわ私、若い子の真似して。
なるいいですね、楽しみですね、うん、はい、どんどん、番組発展させていただき行っていこうと思ってます、
うん、
はい、ね、このね、まあいつも毎年、言ってますけれども、うんうん、この夏ね、こうした方がいいですよ、こうした方がいいですよ、いろいろ言ってます、
うんうんうん、
してはいけないこと、
はい、
心霊スポットですね。
ああ、もう絶対いつも先生あかんって言ってますよね、
はい、
うん、
これはね本当にやめましょう、う
ん、魚ですることはいけませんよね、
いけないですね、
うん、
僕ね一回ね、うん、あるんですよ、行ってしまったことが、
うんうんうん、
あのね妻、何回も言う妻ね、
はい、
あそこのバス停があるんですよ、
はいはいはい、
で、あ、
うん、バス停、
はい、
うん、某バス停ね、
某バス停がありまして、うん、そこにですね、うん、足のない女の人が座っているって聞いてですね、
それ足組んで見えへんかっただけちゃうの先生
夜中なんで人がいるわけないんですよ、
ほんまに。
いやー、でですね、ちょっと行ったらほんまに足のない女の人がいて、ね、
いやもう怖い、やめてくださいちょっと、
ね、
もう家で聞いてはる人もいんのに、うん、でもね本当に土曜日だけど、やっぱりそういう冷やかしのところに行くんじゃなくて運気上げるためにもね、心霊スポットとか行かないよね。
そうですね、
うん、
ただね、
うん、
そこのバス停ね、よくよく見ると、
うん、
人魚姫が座ってたんですね
そういうオチがあり、
それは足ないよっていうね、
あ
ね、
ちょっと怖くてチャンネル変えられてないでしょうね
今ではもう撤去されてるみたいですけど、
う
ん、あれはいろんな人が騙されたんですよ。僕はすごい騙されましたけどね、はい、はい、まあそんなことがありましたということで、
はい、
はい、今日も勉強になりましたね、
はい、
はい、今日お話しした内容やラジオ放送のバックナンバーは、はい、マジックワンズホームページで見ることができます、
はい、
開運フェスティバルと検索かけてくださいね、
うん、
はい、次の放送は9月12日の午後8時からです。それではまた来月第2土曜にお会いしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたしました。
さようなら。